中全部種にしよう。
種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間からあなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、4月に入りまして、もうそろそろ桜が散る頃かな。結構先週上のあたりをぶらついた時には満開な感じでございまして、
ほぼ花見じゃないですか。
そうですね、花見はしてないですけど、上野のあの公園をこうシェアサイクルでブワーってこう突っ切るっていう経験をしましたね、
はい、わざわざそこにね行かれたわけですから。
ほぼほぼ宴会してる人はいなかったですね。
宴会できないでしょ、うん、あそこなんかほら柵みたいなのを多分してあったと思うんですよ。
あ、やっぱりそうなんですね。なんか宴会をするスペースがなくてみんな歩いて見てるなーっていう感じだったんですか、うん、そこら辺は禁じてたんですね。それは英断だな多分。でも、まあ、難しいですからね。うん、居酒屋で飲むよりも全然オープンエアーなところで飲んだ方が安心感はあるよねっていうところはあるので、
だからまあ多分そうは言ってもあの近くになっちゃえばなかなかねこう
飛沫でね飛んじゃうってのあるからな、
そういうこともあればと思うんですけど、うん、ただあれよね、なんかこんなニュース評論会みたいに言うのなんだけど、みんな過敏になってってるじゃん。そのどうしたらいいかもうもはやわからないからさ、
うんうんうん、
緩い人は別に緩いし、気になればさ、うん、もう正解なんかどこにもないからさ、
まあ一定のものはあると思いますけどね。その人と接しなければいいっていうのは正解
じゃない。いやー難しいよそれは本当に。だって俺だったらテレビ見ててさ、漫才コンビがさ、
うん、
もうもはや漫才コンビは突っ込んだりするじゃん普通に、
うんうん、
あの距離でさ。ちょっと前までだってアクリル板真ん中に立ててたのよ。
っていうかあの CG で合成して、CG っていうか背景のね、黒巻き合成してね、やってたりとかしましたね。
だから、それを思うとさ、なんかこう、いやいや、わかる。その、そういう中でも妥当なラインを引かなきゃいけないんだろうけど。
まあ、ポンさんとかそれこそね、できそうですけどね、ずっと一人でいるって。
どういうことですか？ポンさん心のアクリル板はずっと立ってますけどね、オレンジさんと。
AT フィールドがね、ポンさんの方に AT フィールドあるから。
古いね、表現が本当に。
古くね、新エヴァだよ。新エヴァだよ。
新エヴァってもう、
つい最近だよ。
化石の人しか見に行ってないからね。
先月だよ、先月。最新のトピックス
で。ぼーっと、なんか、あ、動いてるなーぐらいのことをみんな思ってない。それぐらいしか思ってないですから。
ポンさん、寂しいよ、そこら辺は。
いや、本当僕はね、今週はね、絶対外出てなくて。ちょっと待ってくれ。
いきなり話を持ってったな。
いやいやいや、だから、もう、なんつうの、はい、あの、壁を作りたいんだけど、もう作るどころじゃないんだよね。うん、なんか、自動的にこう、僕の周辺にさ、こうガラクタみたいなお物というか、ゴミがさ、わわわとせり上がってきて、はいはいはい、机とかも本当に新聞記者みたいになってるもんね。あの、イメージの中の。
新聞記者、はいはいはい、はい。
机の、ね、はい、書類がばーっと積み重なるみたいな感じになってて。
うんうん、
ちょっと、どうしよう。もう外に出たいですよ。ね、いいな、羨ましいな、なんか、俺にさ、自転車で、上の、走ってるなんて。
僕は、あの、美術館、美術館というよりも、芸大か。東京芸大の、陳列館って、前もこの、種ラジの種付けで多分紹介したと思うんですけど、Welcome Stranger to This Place っていうのがやっていて、そこに行く一番近いルートがそこだったんで、うん、あんまりこう花見のことをちゃんと認識しないで通っちゃったんですよ。まあ、あなんか通路が右側が向こう側に行って左側はこっちに来るシステムになってるとかっていう、その中を自転車で突っ切っていく感じがね、はい、申し訳ないやら気持ちいいやらでよかったんですけどね。
ああまあまあよかったですね。
もう3月から、はい。
うん、何 ?3 月から
3月から4月にかけては3月末で、まあいろいろとね、仕事を辞める人とかもいたりとかして、新しい新任の人が入ったりとか、まあなんか、あんまりここ数年そういう、この、卒業とか入学とか別れとか出会いとか、なんかあんまり認識しなかったんですけど、今年はちょいちょいそういうものがあって、うん、あ、そうかそうか、そういう時期なんだなってことを改めて実感するタイミングでは、 ありましたね。なんか卒業、それこそ好きだったねテレビ番組とかがいろいろ終わっていったりとか、それに代わって新しく始まったテレビ番組がなんかしょうもなかったりとか、いろいろと思うことがね、
身の回りで別れも結構あったんですか？
そう、はい、今直接仕事させていただいていた方が会社を辞められて、新人の方がいらっしゃったりみたいなこともあったりしたので、
うんうんうん
う
ん、
そういう時期なんだなっていうことを改めて実感したかな。ここ数年そう本当なかったんでね、うん、
うん、そうね、お世話になった方とね、なんかまあ、ご趣味じゃないかもしれませんけど、やっぱり別れの時間をね少しこう持てるのも日々としては良かったりもしたんだけど、
う
ん、
まあ、特になかったですけどね、僕はね、うん、別れの時間みたいなのが、ああもうお疲れ様ですみたいな感じだったんですけど、
うん、まあまあでも意外と最後にそういうのが聞けたりするじゃん、あそんな風なことだったんですかとかさ、そういう話ができる時間があ
って、ね、あそういうのもオンラインだからなかったな、チャットで終わったな
そういや、うん、なんか、うん、はい、じゃあちょっと OK です、うん、はい。
ポンさんどうですか？
僕はそんなに別れもなかったですよ。別れも出会いも。今のところ、俺がいること自体がまだ伝わってないと思うんで、早くこの穴から出たいですけどね。
やっぱりだから、ポンさんは一番安全な感染防止対策、はい、孤独っていうのやってらっしゃるんですよ、やっぱり。
すごい。なんなの？ちょっとすごいいじめっぽいよね、今の言い方ね。次行きましょう、次。本当に。
一番今の時期に適切なこと
だと思うので。よくないと思いますけど。そのまま続けていただければ。はい、大丈夫です。
はい。続いて番組の聞きどころを付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕からということで、うん、AI 加山雄三の話とかね、CM の話などなど、いろいろとお話をさせてもらいました。続きまして、種助ですね。今回は映画、ホムンクロス、ブータン、山の教室などなど、あとは TBS ラジオでね、番組が新しく24時の箱という番組が始まるというお話などをさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語り、今回は2021年冬ドラマ語り尽くしの第3弾最終回ということで、俺の家の話、ペンションメッツァ、バイプレイヤーズ、24ジャパンなどのドラマを紹介しました。あとは、これからね、春で始まるドラマについて紹介をさせていただきました。続きまして、企画会議というコーナーになります。ゲームね、テーマにポンさんが、ポッドキャスト、ゲームをテーマにした番組やりたいよっていう話が、コーナーやりたいよっていう話があったので、それについていろいろと企画を、会議をしてみました。続きまして、30分読書、今回は松田青子さん、持続可能な魂の利用監督編と、池部葵さん、私にできるすべてのこと30分読書編。あとポンさん、イブセマスジや山椒魚を3分読書をお送りしました。最後、ポンさん種レポートですね。ポンさんが東アジアうなぎ学会にオンラインで参加しての感想やそのレポートをしてもらいましたが、1週間振り返ってポンさんツッコミつけ足しなどいかがでしょうか？
まず加山雄三さんに、そして茅ヶ崎市にですね、お詫びをしたいなというふうに。
お、何ですか？どうしました？
番組中でですね、はいはい、なんで、加山さんの本人の声でいいんじゃないのみたいな、そういう、
もう、
野暮で、粗暴で、無教養な発言をさせていただいたんですけど、
うんうんうん、主にポンさんがね、うん、はい。
分けないでもらって、そんな厳しいな。まあ僕ですよ。基本僕ですけど、悪口は僕ですけど、なんかニュースを細かく見るとですね、なんかその、加山雄三さんはもともと何かこう、茅ヶ崎市とやりたいみたいな話があって。
はいはい。
で、まあ、なんとなく読むと、加山さんが提案したみたいな感じの話から始まっているんですね。
うん、うん、うん、
うん。で、まあもちろん、この AI とはいえ、加山さんが全く関わってないわけでもないし、まあちょっと今、ご病気などもあってっていうのもあるんですけど、うん、まあじゃあ声だけでもみたいな話で、まあでもコロナがあってとかいろいろあったというふうな記事がありまして、これはもう、加山さんもノリノリなはずであるし、なんかなんて、せっこいツッコミでね、なんか、一笑いみたいなのを取ろうとしたところにも反省、至極であるということをちょっとここで述べ伝えておきたいなという
思います。失礼いたしました。はい。ツッコミ付け足しなどいかがでしょうか？それが付け足しですかね。
流れるように来てもらえますか？ご自身はいかがですか？これじゃあ、種枕。
種枕 から、え、どういうこと？あ、その付け足しをしたっていう話なんですね。なんかいつもと違う、なんかお詫びのテイストだったんで、なんか一回休みみたいになりましたけど。
本当にちょっとしたこう違うことがあると、すぐこうビビってなっちゃうからね。
いや、父さんがちゃんと喋るかどうかわかんないから不安なんだよ、こっちは。
はい。
僕はそうだな、今週はイープリルフールの話とかをしましたかね、一瞬ね。話はしてねえか。あ、エイプリルフールだなって思いました。4月1日。ただ、なんか昔みたいにその、なんだろう、エイプリルフールネタとかもほとんどなかった。うん、なんかね、僕が好きなというか、J リーグのチームは、やたらと、すごい、こう、きつい、こう、エイプリルフールネタを用意していて、それを眺める、なんて言うんでしょうね。こう、面白いわけじゃないんだけど、微笑ましいみたいな感じが、ちょっとありましたね。あ、J リーグのチームはこういうのやっぱ、やるんだなっていうか、その、なんていうんだろうな、ファン層的にそういうのが盛り上がる感じになってるんだな、みたいなことをちょっと改めて実感しましたかね。
どうすか、なんかこう、俺スマップ解散と同じぐらいエイプリルフールが心配なんですけど。
どういうこと？スマップ解散はもうされましたけど、エイプリルフールは毎年やりますよ。
いやいや、だから、みんなもうエイプリルフールあんまり好きじゃないでしょ。
これ好きじゃないんですかね？難しいとこじゃないですか？エイプリルフールに乗っかって、ちょっと調子に乗ったことしてる人たちは嫌いなだけであって、うん、エイプリルフール自体はそんなでもないんじゃないですか？
いや、エイプリルフールって調子に乗れる日ってことよ。
でも調子に乗ってる、その乗り方が気持ち悪いって人がいるじゃないですか、やっぱり。僕は知らないですよ。
ほら、
僕は知らないです
か。細かい話じゃないですか。エイプリルフールで、その嫌な人が目につくっていうのは別に、うん、まあそれはいいよ。何でもそういうことあるけど、
そうそうそう。
だんだんそのエイプリルフールのノリに、ちょっともう、いいよって言う人多くない？
あ、そういう人は多いと思いますけど、それはエイプリルフール全体のことを言ってるっていうよりは、ポンさんが言った通り、エイプリルフールでちょっと滑ってる人たちっていう人の嫌っていうだけなんじゃないですか？なんかすごく自分自身が好きな人とか推してる人とかが、エイプリルフールでちょっとしたネタをやってくれる分には、キャー最高ってなるんじゃないですか？やっぱり。
そうか、じゃあまあ、オレンジさんは割と肯定派ってことなんだね。
別にこういう時が365日のうち1日ぐらいあってもいいなとは思っています。
ああ、いやいや、うん、うん。僕もそう思うんですけど、いや、うん、つまりさ、スマップみたいな、もうザ・アイドルみたいな存在がなくなった、うん、ちゃった時に、うん、僕はずっとね、スマップに石を投げてたわけ。あ、なんだあいつらみたいな。なんであんな仲良くわかんないけど、
石を投げる。
ドラマ主演したりとか、国民的ってあんな歌下手くそなのに、なんだよとかってずっと思ってたの。
はい。思ってたんだ。
ね、なんで、キムタクっていうだけでなんかこう、成立したみたいにしてんじゃねえよみたいな、思っていたんですけど、
は
あ
は
あ、でもさ、やっぱその、まあ、それ嵐でも何でもそうなんだけどさ、まあ、でも、いざいなくなると、
うんう
ん、なんか、ああいうのがいなくなっちゃうとか、やっぱ困っちゃうなっていうか、その、石を投げる相手すらいなくなるみたいなのがあって。
ちょっと、やばいっすよ。それ、なんか2チャンネルとかにいる人の新メンタリティに近いよね。
でもさ、いや、そんなん誰でもあると思うんだよね。いや、あんなんないよって言ってる、いや、それ政治家でもいいよ。別に首相でもいいけど、そういう存在がいるとさ、なんか、バランスが取れるっていうか、エイプリーフールなんかしょうもねえよな、くだらねえネタまたやってんだろうっていうことができる場所みたいなのが、うん、なくなると、本当に全部正しいことばっかりしなくちゃいけなくなるから。
そういう意味だね、エイプリーフール。
そう。俺はさ、オレンジさんと違って、むちゃくちゃ歪んだ人間だから、でも、歪むことを、こうなんか落ち着かせるためにそういうバランス行ったり来たりをしてると思ってて、いろんなことで。
うんうんうん。
だからこういうエイプリルフール自体がなくなっちゃうと、なんか寂しくなるなっていうか、やりづらくなるなってちょっと思ったという話ですよ。
でもこういうね、エイプリルフールだけじゃなくて、もうちょっとその自由にというか、なんか人間の、なんだろう、悪い部分が出るような日がもっと増えてもいいのかもしれないですね。
まあ、まあ、だから全然ちょっとレベル違うけど、嘘をつくとかいうのを、どれぐらい最近許されてんのかなとか思うよね。うん、
ああ、そうね。
まあ、多分関西だとボケみたいな発想で日常会話でも割と許容されてるけど、例えばさ、
知らんけどってね、
はい、僕らラジオやってても、冗談とか結構言いづらいじゃん。 はい、それ、そんなことありえませんけど、みたいな感じで。だからその、もうオレンジさんの気分によって、これが冗談か冗談じゃないか。
ちゃんと冗談は拾ってますよ。冗談に聞き取れないからそれをスルーされてるんですよ、きっと。
聞き取れないからっていうかな。まあまあまあ、まあ、いや、はい、ちょっと長くなりました。はい、そんな感じで。うん、僕は特に、
はい、ポンさん
今週喋れてないので、はい。
マジかよ。
加山さんにお詫びができればもう十分です。
はい。ここのコーナーは得意なっちゃありでしたっけ？
だから加山さんの話ね、その代わりにさせていただいたということですね。
かしこまりました。続きましてですね、じゃあ僕の方からは週刊ドラマ語りかな。今回まあ冬ドラマの振り返り、語り尽くしと春の新ドラマってピックアップしてたんですけど、前まで確かアニメも一緒にこのタイミングでピックアップしてたなーっていうのをちょっと思い出して、それによってゴジラシンギュラリティポイントですかをちょっと初回を見逃してしまったので、うん、今ネットフレックスで改めてこう見直してる、改めてっていうか見直してるタイミングなんですけど、
うん、
ポンさんはアニメもチェックしてますか今回。
いやもうだから大変よね、うん、本当になんていうかこのさ4月の忙しい時にさ、ドラマが始まるだ、なんか新番組が始まるだ。
あ、4月ってポンさん忙しいタイミングなんだ。
いやいやいや。たまたまだけどね。今回は偶然にも忙しくて。
うん。
おいで、もうだから、もう嫌な感じ、本当に。見たいなとは思いますよ。なんか、カバディのアニメが始まったりしてるんですけど、最近。
カバディ、へぇー。
カバディを、そうそう、なんか頑張ってるみたいな、そういう熱血カバディみたいな番組とかもあるんですけど、それ見れない。うんうんうん、まあ、録画だけしときましたけど。
まあ、
そう。取り留めたけどね。いつもさ、考えたらあれなんだよね。もうさ、語り尽くしとか言いながらさ、もうドラマもアニメも全部なんかこう、ワンコーナーで収めようみたいな、5分で説明しようみたいな、そういうむちゃくちゃなことをいつもしてたから、うん、まあ今回は3回に分けてね、ドラマの話を、そうちょっとさせていただいたので、まあ、ちょっとそれだって長いですけど、それだって30分もやってるんですけど、うん、まあ、なんか、ゆっくりとお話はできたのかな、というふうには思うし、
うん。
そうだね。まあ、だからアニメはアニメの回とかね、またできればしてもいいのかな、なんてちょっと思ったりはしますけどね。まあ、
特撮でね、どでかいトピックス、ポンさんにとってはいくつか入ってると思うので、そこら辺の話とかもね、いずれ、してもらえればどういう反応するんだろうっていうのはちょっと気になってます。ポンさんは あれに対して新シリーズについてね。
はい、
うん、はい。では他はいかがですか、振り返りツッコミ。
そうですね、まあ、じゃあ新企画ゲーム、はい、テーマということですけど、
うん、
いやーなんというかこう難しいね。エイプリルフールに公開した回としては非常に難しい回でしたね。
そっか。うんうんうん。
でもまあ、どうなんですかね。なんかやっぱさ、よくよく調べてみると、やっぱりこう、うん、ゲームレビューとかさ、なんかこういうことが気になるとか、うん、こういう業界の動きがみたいな、まあゲーム関係のポッドキャストはいっぱいあるにはあるんですよね。
うん、
うんうん。だからまあそれは別に、俺じゃなくてもいいかなって思うと、ああいう、なんかよくわかんないコーナーの話にはなるわけ
です。妄想ゲームあった？妄想ゲーム。自分の脳内だけにあるゲームを実況するやつ。
妄想ゲームはないけど、まあでもほら、普通にそのゲーム番組ではなくて、面白トーク番組として、そういうなんか、脳内で、僕のマリオが、類似するわけですよ、みたいなこととか言ってる人はいたと思いますけど、
大丈夫なのかな今。ピー入れなくて大丈夫ですか？
別に、ルイージとか言うのはいいでしょ。
大丈夫ですか？大丈夫、
はい、うん、
いいと思いますけどね。なんか、それは、新しいというか、気が狂ってるというか、いいと思いますけどね。
ただ、もともと言ってたゲームをテーマにしたいっていうことと、俺の妄想を流れ出すっていうのはちょっと趣旨が違うとは思うんですけど、まあでもいつかね、うん、ちょっとやってみましょうかね。
うん、お願いします。
音声のみゲーム実況とかね。
僕はただただうなずくだけで行く話だといいと思います。はい。
うん。
はい。あとはそうだな、ポンさん、種レポート。今回はね、うなぎの話ということで、前もちょっと話したと思いますけど、僕は全くうなぎのど素人というか、大半、世の中の9割5分以上は多分、うなぎについて食べるだけで特に知らないと思うので、ポンさんのそのそこそここう、うなぎが好きみたいな 立ち位置の方からのこう説明というか、フィルター掛けみたいなのをされるとすごく理解がしやすくてよかったですね、今回も。
うん。
うん。わかりやすかったです。
なるほど、よかったですが、まあでもちょっとなんか冷静に捉えて、なんか、ちょっとあの、やっぱうなぎのことを、あの、オレンジさんは結構ね、僕のうなぎ、謎のうなぎ話を聞いてくださってるから、まあ知識が多少あるのかなと思いますけど、ね、うんうん、そもそもうなぎがこう、絶滅危惧種として認定されてるみたいなこととか、結構日本の中で扱いが微妙な面もあるんだっていうのを、あんまり知らない人にとっては、結構突然その、なんでうなぎに過剰に喋ってんのって感じもあったのかなと、まあ、
うんうんうん、
思ったりもしましたけど、まあでもなんか全てそうだよね。なんかこう、100% 正しく美しく届けるって難しくて、やっぱこう、局部的にこう、偏ったところから、会話ってのは生まれるのかなと思ったりすると、うん、こういうなんか、よくわからないけど、こういう、なんか、わーわー喋ってる熱い人がいたっていう記憶だけでも、なんか話の取っかかりになるのかななんてちょっと思いましたけどね。
多分ここはニッチだとは思うんですよ。うなぎポッドキャストとかうなぎラジオで検索したときに、なかなかこう、上位に来るものも少ないと思うので、ここは狙いどころだと思うんですよね。まあ、検索するかどうか知りませんけど、人が。
まあ、検索したら、あの、銀シャリのポッドキャストが上に来ますけどね。
うなぎさん。うなぎさん。銀シャリのポッドキャスト、今、Spotify がなんかで、ね、ランキング1位ですからね。それには勝てねえだろうな。はい。はい、では、タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ、今週の一曲オレンジから参ります。手島葵さんのただいまという曲ですね。先日最終回を迎えた天国と時代地獄の主題歌としてもおなじみですが、まあスタジオジブリの中ではちょっと名作、逆の意味の名作と言われている、迷える作と言われているゲド戦記という宮崎吾朗さんが監督した作品ですね。大好きだな。そっち本当かよ。原作者がめちゃくちゃ切れたって話ですけどね、ジブリに対して、ね。
そうなんだ。
らしいです。唯一の功績だと僕は思っている、また、手島さんがね、まあ、あの、テルーっていう主人公のキャラクターの声も務められましたけど、まあ、主題歌、テルーの歌への起用の頃からずっと手島さん好きで、それこそ、いつかこの声を思い出すときっと泣いてしまうという坂本龍一さんのね、ドラマの中でも主題歌で、明日への手紙とか、もう聞くだけでうっとするというか、なんかその時の光景が浮かぶみたいな感じの。で、ずっとファンだったんですけど、まあ、あの、今回最近、その、この主題歌に使われたというタイミングと合わせて、まあ、主題歌自体もね、なんかその、あの、作品となんかテイストとして合わねえな、みたいなずっと思ってたんだけど、最終回その、やっぱりただいまっていうそのタイトル含めて、歌詞含めて、ぴったりこう、そのドラマにフィットしてる感じとか、さすが石渡淳二さん作詞だな、とかいろいろと感動したところもあったんですが、まあ、マツコの知らない世界というね、番組の中でも森山直太朗さんが自分が好きな、女性ミュージシャン、女性アーティストの声とかっていうコーナーの中でも取り上げられて、さらにカウントダウン TV ライブライブという番組で、なんかあんまりテレビで歌ってるイメージないんですけど、ミュージックフェアとかぐらいかな。そこでも歌ってらっしゃって、まあ、その独特の美しい声質とか、歌い方がもう、なんか息を吐くところから始まるっていうのをずっと、それを続けるみたいな、他であんまり聞いたことのない歌い方とか含めて改めてやられて、なんか直近でなんかライブを東京でやるらしいので、それのチケットも買って、安くないけどね、ちょっと買ってしまったっていうほどちょっと感動したということで、改めて、手島葵さんのただいま今週の一曲でございます。はい、種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジ、
早く地上に出たいポンでした。
タネラジ、また。
また。